こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本当の自分を知る本、不安、迷い、執着から解放され。自由自在に生きるたった一つの方法は、オクヘラ・アミーが自己認識・意識。宇宙観を結びつけて論じるスピリチュアル系自己探求書である2021年間、願望を実現する引き寄せを主題に据えるのではなく、その先にある自分は何者かという問いを中心に置く点が本書の軸となっている。内容は、知覚される世界を仮想現実として捉える見方、物質とエネルギー、真空と創造、個としての自分と全体としての自分、自我からの解放、死と臨癖、宇宙の起源といった広範なテーマから構成される。科学パートの解説には高橋博和が参加している。ただし本書は思念科学の標準的な解説書ではなく、科学用語を精神的、哲学的な自己理解へ接続する試みとして読むのが適切である。不安や執着を外部の状況ではなく自己像との関係から捉え直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、願望達成より先に自分は何者かを問う自己探求。本書の出発点は、欲しい結果を引き寄せることよりも自分自身を知ることの方が根本的だという問題設定にある。願望の実現を人生の中心にすると、達成前には不足感が残り、達成後には次の対象を求めるという循環に入りやすい。そこで本書は、何を得たいかだけでなく、その願いを抱いている私は何かを見つめる方向へ読者を促す。願望そのものを否定するというより、願望を自己の価値や安心の唯一の根拠にしないための視点である。署名にある本当の自分は、社会的役割、評価、思考内容、感情の一時的な動きといった表層的な自己像と区別されるものとして扱われる。未来を選べるという表現も、出来事を完全に操作できるという保証ではなく、自分の認識や執着のあり方を問い直すことで、経験への関わり方が変わるという文脈で理解する必要がある。本書は自己実現の技法集というより、願望を追う主体そのものを検討対象にする内省の書である。次に、見えているものは過去という仮想現実の世界観第1章では、この世界を仮想現実と見る視点が提示され、素粒子、エネルギー、物質、真空といった言葉を用いて知覚の確かさが問い直される。とりわけ、見えているものはすべて過去という論点は、私たちが目の前の現実を即時かつ固定的なものとして受け取っていることへの揺さぶりとして機能する。物理学には光が届く時間や観測をめぐる重要な議論があるが、本書はそれを厳密な物理学の証明として展開するより、現実認識への精神的な示唆へ結びつけている。エネルギー物質、真空から宇宙が生まれた、色地空といった接続も科学、仏教思想、スピリチュアルな宇宙観を横断する枠組みである。読者にとって重要なのは、これらを確立した科学的結論として無批判に採用することではない。自分が見ている状況、過去の記憶、他者への判断を唯一絶対の現実と決めつけていないかを検討するための比喩的哲学的装置として吟味することにある。この視点は固定観念を弱める一方、科学的主張と信念の領域を区別して読む姿勢も求める。さらに、個としての自分と全体としての自分をめぐる二重の視点、本書は自分って何か、思考はどこから来るのかを問い、個人を単一で普遍の存在とみなす積み方に疑問を投げかける。無数にいる自分、どれが自分なのか、私はいないと私は全てという章題が示す通り、個としての自己とより大きな全体との関係が中心論点である。この考え方では、日々浮かぶ思考、感情、役割、対人関係上の人格を自己の全てと同一しないことが重視される。例えば、不安な考えが生じた時、私は不安な人間だと固定する代わりに、不安という反応が意識の中に現れていると距離を取る余地が生まれる。さらに本書は、魂同士のシナリオ、他者との関係、未来、自由意志、未来を知る人といった問いにも触れる。これらは経験的に検証しにくい形而上学的テーマであり、事実命題として受け取るには慎重さが必要である。他方で、自己を孤立した存在とみなす習慣や、他者を完全に制御不能な障害として扱う態度を相対化する契機にはなり得る。個人の責任を消すためでなく、自己像への過度な固執を観察するための視座として読むと、本書の意図が明瞭になる。そして、自我への執着を緩め、今ここと縁を受け止める実践的簡易第3章の主題は、自我からの解放と苦しみとの関係の再編である。本書は、自我を手放すこと、解と死と臨界転生、全ては縁、今ここを生きること、不足のない生き方、安心しかない生き方を連続した問いとして扱う。ここで言う自我は、日常的な判断力や個性を消すべきものというより、自分は欠けている、望む結果がなければ安全ではない、他者や過去が自分の価値を決めるといった硬直した自己同一化に近い、 執着が強いほど現実が期待通りでないことを自己への脅威として解釈しやすい。反対に出来事、人、感情をすべて所有支配しようとしないなら、反応と行動の間に選択の余地ができる。本書の今ここは、将来設計や問題解決を放棄する受動性を意味するものではない。過去の後悔や未来の予測に心を占有され、現在の経験を見失う状態から離れるための焦点である。ただし、安心を内面の見方だけで説明すると、経済的困難、病気、差別、対人暴力のような現実的問題を軽く扱う危険もある。内省を外的な支援や具体的行動の代替にせず、補助線として用いることが妥当である。最後に、宇宙の誕生を自己理解の問いへ接続する独自の構成、終章は宇宙が生まれた秘密を掲げ、なぜこの夢が生まれたのか、地球はどこにも向かっていない、永遠に続く宇宙といった問いを通じて、個人の悩みを宇宙論的な尺度へ広げる。本書における宇宙の起源は、天文学や宇宙物理学の理論を体系的に解説する対象というより、自己とは何か、存在になぜ目的を求めるのかを考えるための舞台装置である。世界は神様が作ったのではないという題目も、特定の創造主による単純な説明に依存せず、創造ゼロ、意識存在を考えようとする問題提起として位置づけられる。この構成には、日常の不安を小さなものとして切り捨てるのではなく、それを生む人生には明確な到達点があるはずだという前提を問い直す働きがある。地球がどこかの終点へ進んでいるわけではないという見方は、進歩や達成を否定するより、人生を一本の正解ルートに還元しないための視点となる。一方で、宇宙の永遠性や夢の由来に関する記述は、科学的に確定した説明と著者の形而上学的解釈を区別して受け止めるべきである。壮大な宇宙像を答えの提示ではなく、目的、自由、自己の関係を考え直す問いとして読むことが有益である。結論として、本書は願望実現の方法を増やしたい人よりも、願いが叶うかどうかに心を支配され不安、迷い、比較執着の根を見直したい読者に向く。自分の思考や感情、社会的役割を自分の全てとみなす習慣に距離を置き、現在の経験をより広い視野で観察する契機を得られるだろう。また仏教的な空や海との語彙、引き寄せ、魂、自由意志、宇宙論的なイメージが交差する本に関心のある読者にも適している。実用面での利益は、即効性のある行動手順より反応が生まれる前提を点検する内省の枠組みにある。科学用語を用いる箇所は、学術的な自然科学の知識を得る目的ではなく、著者の精神世界的な問題提起として批判的に読む必要がある。類書との違いは、引き寄せを成功や達成のための道具として終わらせず、その欲求を抱く主体の正体へ論点を移している点にある。さらに、仮想現実、過去として知覚される世界、こと全体、自我からの解放、宇宙の起源を一冊の自己探求に連結するも特徴的である。検証可能な知識と形而上学的信念を分けて読み、自身の経験を丁寧に照らし合わせられる読者にとって、本書は自己像の固定性を問い直す材料となる。ご支援いただける場合は、エイミー・オクダイラ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。